映画の話をしよう。映画の話をしよう。ナビゲーターの小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、その深掘り解説を担当する岩本博史です。まあ、今回はあの人の27年ぶりの主演映画丸と、主演の少年少女の透明感、白い景色、それがとても美しい映画僕のお日様の2本をご紹介します。
まず1本目の作品丸、まず27年ぶりに主演するあの人って誰でしょうか。
堂本剛さんです。
あ、堂本剛さん、あのキンキキッズのですか。
そうなんですよ。あの堂本さんね、前に単独主演したのは、はい、金田一少年の事件簿の劇場版、うん、上海魚人伝説なんですが、はい、これはですね、キンキキッズとしてガラスの少年で CD デビューした1997年に公開された作品ですから、まあ、今回ご紹介する丸は実に27年ぶりの主演映画になるわけです。
27年ぶり。なぜ今回主役を務めることになったんでしょうか。
そうですね、これあの荻上直子監督とプロデューサーに、まあ、およそ2年前から熱烈なオファーを受けていたそうなんですね。で、堂本さんは今回は荻上監督がぜひ剛さんでと僕を必要としてくださって、そこまで言っていただけるのならと心を動かされましたというふうに話しているんです。
おお、楽しみです。堂本さん、どんな役を演じられるんでしょうか。
堂本さん演じるのは美大を卒業しているんですけれども、うん、アートで身を立てられず人気現代美術家のアシスタントをしている沢田という男なんですね。
はい、
沢田は独立する気配もなければ、そんな気力さえも失って言われたことを淡々とこなす毎日に慣れてしまっている、そんな男なんです。で、沢田はですね、ある日自転車で通勤している途中に空を飛ぶ鳥をずっと見ていて事故に遭ってしま う。で、腕を怪我した沢田は現代美術家に仕事をクビにされてしまうんですね。職を失った沢田が部屋に帰りますと、床にはアリが1匹張っていました。そのアリに導かれるように描いた丸、それがですね、知らぬ間に SNS で平和の象徴として拡散されてしまうんですね。で、何気なく入れたひらがなの沢田というサインが一人歩きして、正体不明のアーティスト沢田として一躍有名になってしまう。もうね、突然誰もが知る存在となった沢田はだんだんと丸にとらわれ始めていく、そんなストーリーなんです。
それはそれはまた摩訶不思議な物語ですね。
そうなんです、これね、なんといってもオリジナル脚本で知られる荻上直子監督の作品ですからね。はい、まあ、荻上監督、あの私の故郷の愛媛県松山市を舞台にした恋は575から、まあ、注目をしていたんですが、はい、カモメ食堂が大ヒットしまして世に広く知られるようになりました。あのこの作品の主演はですね、小林さとみさん、はい、片桐海里さんや茂田井雅子さんといった個性的な面々が、フィンランドのヘルシンキで小林さんが開いたカモメ食堂という日本食の食堂を舞台にゆったりとこう交流を広げていく様子を描いた、そんな作品なんですね。はい、でその空気感が受けまして、北欧ブームの火付け役になったの覚えてる人も多いと思うんですよね。
そうですね、あの北欧のライフスタイルとか雑貨とか好きな方は、まあ、脚本も面白いんで、それはもちろんなんですけど、映像そのものとか、あとは人と人とのつながりっていうのも心地よいっていう風に感じて見ていた方も多いんじゃないかなと思いますね。
ものすごくね、綺麗な風景を映し出していましたけれどもね。はい、で続くメガネ、これもね、小林さとみさんが主演しまして、茂田雅子さんなどこう多くのキャストやスタッフを引き継いだ作品なんですね。浜辺の宿を舞台に、都会から来た女性が島の人々との触れ合いの中で、まあ、ささくれだった心を癒して落ち着きを取り戻していく、そういう物語で、ベルリン国際映画祭で日本映画初のザルツゲーバー賞を受賞するなど国の内外で高く評価されたんです。
はい、
で荻上監督はこれらの作品で見せたこうほんわかとした雰囲気で淡々とストーリーが進む癒しの作風で知られていたんですが、7年前の、彼らが本気で編む時はくらいからですね、もう本当に正面から社会問題に取り組む姿勢がはっきりしてきました。まあ、テーマを差別や育児放棄に据えまして、トランスジェンダーの女性を生田斗真さんが演じたこの作品、ベルリン国際映画祭でテディ審査員特別賞と観客賞を受賞した。はい、さらにですね、土 筒井真理子さんを主演に去年公開された波紋では、東日本大震災、老老介護、新興宗教、障害者差別などのこう現代社会が抱える問題に翻弄される中年女性とその家族を描いているんですね、うん、はい、その荻上監督の最新作ですので、映画ファンからは注目されていたんです。
うん、それは期待が高まりますね。
そうなんですよ。でね、堂本さんを主演に据えた理由、これもねなかなか興味深いんですよ。
お、なんだろう。
あの、荻上監督はですね、テレビで堂本さんを見て、はい、あれ私より辛そうな人がいるというふうにすごく興味が湧いたということなんですよ、で、荻上監督、役者に合わせた当て書きというのをねあまりしないそうなんですが、うんうん、今回は過去のインタビュー記事をたくさん読んで当て書きしたそうなんです。で、その中で堂本さんの20代30代の頃は仕事が忙しすぎて自分というものが分からなくなってしまい、とても辛い時期があったという発言に目を留めまして、自分が分からなくなってしまう、そういう人のストーリーを書き上げたということだったんです。で、主人公の沢田は周囲で起きることに巻き込まれていくタイプ、セリフが多いわけでもない、そんな沢田を堂本さんはアイドルとして長く活躍してきたことで備わったんじゃないかなと思うこの吸引力ですね、これで演じていまして、どこか目が離せない魅力的な人物を造形しています。堂本さんは音楽も担当していますので、もう本当にねファンは必見だと思います。
うん、必見ですね、はい、でもこれ堂本さんのファンだけにおすすめっていうわけじゃない
ですよね。もちろんです。周りを固める役者の方々もね魅力的なんですよね。綾野剛さん、吉岡里帆さん、森崎ウィンさん、荻上映画常連の小林さとみさんも、主人公を商売道具にしてその作品で儲けようとする野心的なギャラリーオーナー役で出演しています。でもね、私がね、はい、一番注目したのは綾野剛さんの演技なんです、
うん、あの綾野剛さん、
はい、
うん、
綾野さんと言いますとね、本当に精神を病んだ役、暴力的な役、はい、そういうものからとっても優しい役までね、作品ごとにさまざまな顔を見せてくれる。で、その綾野さんが今回の映画で演じるのは主人公の隣に住む売れない漫画家なんです。で、隣の部屋から壁越しにネガティブな叫びですとかうめき声を上げて主人公を悩ませるんですが、
そうな
んです。本当に、ね、僕もこの声聞いたらちょっと嫌だなと思うんですが、その声に腹を立てた主人公がね、壁を叩くとそれに反応して壁を蹴破る、
すごいな、
本当暴挙に出るんですよ。このエピソードだけでもわかると思いますが、はい、この漫画家荻上監督の脚本ではいけすかなさの漂う、まあ、できればね関わり合いになりたくないタイプの人物として描かれていたそうなんですね。でもそれを綾野さんが演じると、まあ、つい応援したくなるから不思議なんですよ。攻撃的な言動の裏側に人間臭いものを感じさせまして、もうどこかね愛おしさを感じるチャーミングなキャラクターになっていまして、ちょっと構いたくない、もしかしたら好きになってしまうかもしれない、ね、この演技もぜひご覧いただきたい。劇場へお運びください。
はい、1本目に紹介したのは丸でした。もう1本は僕のお日様という映画ですね、はい、
そうです、
はい、
田舎町のスケートリンクを舞台にしまして、喫音のあるアイスホッケーが苦手な少年と選手の夢を諦め恋人の地元でフィギュアスケートを教える男、そしてコーチのことが少し気になるませたスケート少女の3つの心が織りなす物語、まあ、雪が降り始めてから溶けるまで一冬の淡くて切ない小さな恋の物語なんです。
うわ、なんか素敵そう、はい、どんな恋物語なのか、まあ、ネタバレにならない程度に具体的に、
そうですね、はい、これね、主人公はあの雪が積もる田舎町に暮らす少し喫音がある小学6年生の男の子、うん、ある日ですね、苦手なアイスホッケーで怪我をした男の子はフィギュアスケートの練習をする少女と出会う、
はい、
そして月の光に合わせてこう氷の上を滑る姿に心を奪われてしまうんですね。で、少女は池松壮亮さん演じるコーチのもと熱心に練習をしているんですが、まあ、指導するコーチの目をまっすぐに見ることができない、で、そのコーチは元フィギュアスケート男子の選手だったんですが、こう選手の夢を諦めて、若葉龍也さん演じる恋人の住む町に東京から引っ越してきた、そんな設定なんですね。で、コーチは少女の練習を見ていたある日、リンクの端でアイスホッケー靴のままですね、フィギュアのステップを真似て何度も転ぶ少年を見つける。で、少年の少女への思いに気づいて恋の応援をしたくなった。コーチはですね、 スケート靴を貸して少年の練習に付き合うことになるんですね。少しずつ上達する少年、しばらくしてコーチの提案で2人はペアでアイスダンスの練習を始めることになるんです。
すごい、うん、それぞれの淡い恋、なんか素敵ですね。
そうなんですでね、うん、とっても印象的なシーンがあるんですよ、
はい、
あの3人は近くの湖に練習に訪れるんですが、そのシーンがね、本当ものすごく綺麗なんですね。少年を演じる越山慶達くんは6歳から子役として活動を始めまして、俳優の斉藤工さんが監督したスイートマイホームなどに出演しています。で、少女を演じる中西キアラさんは4歳からフィギュアスケートを習い始めまして、アイスダンスの大会などに出場しているんですが、演技はこれが初体験なんです。
そうなんだ。
で、この2人がね、とにかく美しい。2人を映すカメラは優しい目線で一瞬で通り過ぎていく、キラキラと輝いた、そして取り戻せない子供時代のあの時を確実に捉えているんです。
なんか心が綺麗になりそうな気がします。
そうなんですよ、
ね、監督はどんな方でしょうか。
奥山博史監督なんですが、はい、デビュー作僕はイエス様が嫌いでサンセバスチャン国際映画祭の最優秀新人監督賞を受賞した期待の新鋭なんですね。で、今回の映画では監督だけでなく脚本、撮影、編集も自ら担当しまして、今年のカンヌ映画祭で日本映画として唯一公式出品作品に選ばれました。またあの映画ファンの立場から生きのいい作品を選ぶ多摩映画賞でも最優秀作品賞に選ばれています。無垢だからこそ、純真だからこそ残酷になってしまう、そんな痛みもきちんと描いた僕のお日様、まあ、クライマックスね、賛否があるかもしれませんが、清潔で繊細な思いやりがあって、そしてみずみずしく儚い雪のような美しい作品です。大きなスクリーンでぜひご覧いただきたいと思います。
今日ご紹介した丸、そして僕のお日様、岩本さん、太鼓判を押せますか。
もちろん太鼓判です。
キラキラの太鼓判いただきました。
はい、ちょっと輝いてますね。
はい、ありがとうございます。丸はポレポレシネマズいわき小名浜、僕のお日様はマチポレいわきで上映されています。またどちらの作品も全国各地の劇場でご覧いただけますので、お近くの映画館でぜひお楽しみください。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かなこと
岩本博史でお送りしました。
来週のナビゲーターは遠藤夢穂です。またこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。